皆様こんにちは。ここからはハトムギ料理研究家の美味しく健康の時間です。パーソナリティは国際薬膳師の竹川雅子さんです。竹川先生、今日もよろしくお願いします。
はい、皆様こんにちは。ハトムギ料理研究家の竹川雅子です。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いいたします。今日もね、はい、薬膳のお話していきますね。
はい、
暑い毎日が続いておりますが、皆様体調管理いかがでしょうか。
本当暑いですよね、
すごい今日も気温が高くなりましたね、でね、もう天気もねずっと続くみたいなんですけども、
はい、
先月はね、梅雨の養生ということで、はい、梅雨の時には胃腸がねちょっと弱くなる季節ですので、胃腸をいたわるようなおかゆさんがいいですよというお話ししたんですけども、
はい、
おかゆさん最近食べましたでしょうか。
おかゆさん、お茶漬けではダメですか。
お茶漬けはね、サラサラと喉越しが良くて噛まないんですよね、あんまりね、だから噛んでいただくっていうのもね、いい、あの胃腸にね優しい食べ方になりますので、
はい、
熱いおかゆさんの方がいいかなっていうふうに思います。
わかりました、
あとね、土鍋料理もいいですよっていうお話をしてたんですけど、土鍋でおかゆさんを炊いたりとか、あとお味噌汁とかね、具沢山のスープを土鍋で調理すると、胃腸に優しい調理方法っていうことになりますので、これもね、この夏の時期引き続き、胃腸がねちょっと弱りやすくなる時期ですので、ちょっとあのお料理の方法を土鍋料理に変えるっていうのも健康の一つになるんですね。
なるほど。よくね、冷たいものばっかり食べたり飲んだりしてちゃダメですよって小さい時言われました。
でも冷たいもの美味しいでしょ
う。そうなんですよ。
ごくごくと飲んでしまいますでしょ、一気にね、冷たいものでね、今お腹壊していらっしゃる方も多いと思うんですね。
はい、
そういう時のね養生もちょっとありまして、あのまずねガブガブと冷たいものを飲まないっていうのはもう第一じゃないですか。
はい、
あと1日に1回でいいですので、1食ね何か熱いものを食べる、
はい、
お味噌汁でもいいですしスープでもいいですし、熱っていうぐらい熱っと思いながらフーフーして食べるものを一品添える、
なんかちょっと汗をかくぐらいの、
そうそうそう、そうするだけでもその胃腸がね弱いのを助けてくれるっていう、熱いものをね1日1回あの1品でいいですので、食べるっていうのもあの養生につながるかなっていうふうに思います。
なるほど、そうですね。でもハンバーガーとかね、もう常温でサンドイッチとか食べれるもの、こういったものばっかり食べてる人もね中にはいらっしゃると思うんですけど、
どうしましょう、でもねお腹が冷えるのは、あの全員がこう冷えるんじゃなくて体質ですので、いくらちょっと冷たいもの飲んでも平気だっていう方は平気なんですよ。
胃が強いんでしょうかね。
胃が強いと思いますよ。あとやっぱり年齢っていうこともありますし、若い時はやっぱり全ての細胞元気ですのでね、
そう大丈夫だったみたいな ね、
でもやっぱりね40、50になってくるとちょっと冷たいもの飲むだけでお腹がねとかねいう方が増えてきますので、そういった時にはあの常温で飲むか、あの冷たいものでも、ちょっとずつ飲む。
あ、確かに、一気じゃなく
て、そうそうじゃなく、ちょっとずつ飲むっていうのも養生になってきますけど、あの止められないっていうのもありますよね。美味しすぎて。
そうですね、
喉越しがいいとね、あとねやっぱり温かい食べ物あのおすすめなんですけども、この時期水太り結構あのむくみとか多くなる時期になりますのでね、そういった時にウリ科の植物っていいんですよ。
ウリ科、
例
えば
もうキュウリがそうですよね。
キュウリね、も
うウリって売っちゃいますよね、キュウリで、あと冬瓜とか、スイカとか、ニガウリとか、ニガウリ、あのゴヤ、っていうのもウリ科になりまして、あのいらないものを水分を出して、それでもって、体を潤さないといけないところは潤してくれるっていう、あの役割がウリ科にはありますので、あの本当にキュウリなんてね、もう生でも食べれる食品ですので、キュウリを食べたりとか、あとスイカで水分補給したりとか、やっぱりでもね薬膳でもね、冬瓜料理はよくするんですよ。
あ、そうなんですね。
夏から秋にかけて、冬瓜と あの鶏も、うん、の、 あの煮物とか、
あちょっと動物性と
入れて、うん、冬瓜の煮物スープとかね、
はい、
あとやっぱり冬瓜でくずでちょっと固めるようなお料理とか、
はい、
っていうのもこの時期のおすすめ料理になりますし、
うん、
冬瓜よく売ってますよね。
売ってますけど、うん、簡単ですか処理は。
あもうすぐに煮上げますので、うんうん、煮上がりますので簡単ですよ。冬瓜一度買ってみてください。丸々でね結構切りやすいサイズとか150円200円から、うん、道の駅でもよく売られていますので、
うん、
水はけを良くして潤いも与えてくれるっていうのがその冬瓜の働きかなっていうふうに思いますので、薬膳料理では梅雨から、
はい、
この夏場にかけてはよく冬瓜料理、うん出ますのでね。
そうですね確かに多く感じますね、
うんうん、ぜひぜひちょっと冬瓜料理したことないわっていう方今年ねチャレンジしてみてください、
うん、
簡単ですので ね、うん、煮るだけ。
そうですか。
そうそうそう、うん、和風だしでもコンソメだしでもまあ煮ていただいたりお味噌汁に入れていただいてもいいですし、
そうなんだ、
う
ん、
そういう風にお料理レパートリーをね増やしていただいて、
はい、
この時期に食べたらいい食材っていうのもねお勉強していっていただけたらなと思います。
はい、
で今日はですね、
はい、
夏の養生ということで、夏にはね、はい、夏の養生っていうのがあるんですよ、うん、中医学では。
はい、
なんと五臓の中の心臓がこの時期しんどくなる時期、
うん、なんかすごい心臓って聞くとね一番大切な感じが、
うん、大切な臓器なんですけども心臓っていう臓器がね、はい、この夏場ちょっとしんどくなる季節になります。
心臓も疲れるんですか。
そうです。
あら
心臓ってねすごい活動をしてて、
うん、
まあ血液をねポンプ の役割で全身にこうね全身送ってくれてるっていう臓器になるんですけども、
はい、
心臓はね休まずにこうドックンドックンドックンドックンとね、
うん、
血液をこう血管にね巡らしてくれてるじゃないですか、
ね、
ですのでそこのね臓器がね夏場気血水が失われていくと、はい、うん、エネルギー不足になって、
うん、
疲れてくるんですね。
あら大変。
もう心臓疲れたら結構ダメですよ
ねちょっと休憩ってわけにはいかないですもんね。
そうなんですよ。ですのでこの時期心臓が好む食べ物っていうのがありますので、
はい、
そちらをね、うん、今日はお話しさせていただこうかなと思っております。
なるほど。
はい、それでは4時まで生放送でお届けいたします。皆様にとってお役に立つ薬膳ご飯のお話になりますので最後までどうぞお付き合いください。はい、夏の養生ですね。
はい、
夏は心臓という臓器に負担がかかりやすい季節っていうふうに言われています。
はい、
まあ、心臓ってね血液の循環に加えて、中医学ではなんと意識のコントロールもしているっていうふうに考えられているんですね。
意識、
うん、例えば感情ですね、
はい、
精神活動、
うん
うん、思考考え方とか意識に及ぶまで、まあ、そういうねコントロールをしている働きもあるっていうふうに言われてるんですね、
はい、
っていうのが心臓ってね血液をポンプにこう押してね、まあ、全身にこう巡らしてくれてる臓器なんですけども、まず汗かきますでしょ今、
はい、
そしたら中医学では汗はね血とか水分が変化したものっていう風に言われてて、
はい、
これを間血動源っていう風に言われてるんですけども、間血動源の漢字は間は汗、
うん、
血は血、
はい、
間血動源って言われてて、汗は血とか水分とかの変化したものって言われてますので、うん、こう汗をかくだけで、うん、血管の中の血が少なくなってきてるんですね、
うん、
そうすると、まあ、ドロドロ血液とかね、はい、聞いたことあると思うんですけども、まあ、そういう風にもなってきたりとか、うん、まあ、血液をこう巡らしたいのに、その量が足りなかったら余計に心臓疲れますよね。力いっぱいこう、
うん、
プッシュしないと、
うん、
いけませんので、
うん、
ですのでねしっかりと栄養が必要な時期っていうふうに言われてるんですね。
なるほど。
なんとね中医学薬膳料理とか習うと、
はい、
夏が一番大切な養生の時期っていうふうに、 うん、思うんですね。
そうですか。
そう、この時期に汗かいてミネラルは出ていくわ、うん、はい、水分ばっかりとってむくみやすくなってたりとか、はい、エネルギー不足になって、うん、このまま秋を迎えると、秋はほら空気が乾燥してきますでしょ、はい、そしたら必ず肌も乾燥してくるんですよ、
はい、
そしたら夏にミネラルや汗やね、血をいっぱい失って、そのまま秋を迎えると、なんとカスカスのシワシワのお肌が出来上がるってい う,
うわ怖い
怖いパターンになっちゃうんですよ、
うん、
もうね、シワシワが乾いた女にならないためにも、
はい、
夏場のケアっていうのは、うん、美容の上でも健康の上でもとっても大切なんです。でも一番食欲湧かないし、うん、作りたくもないですよね。
そうですね。
でもね、今頑張っとけば秋は潤ってると思うと、
うん、
ちょっと頑張れる気もしてくるんですね。
ねえ、
でしてこないですかね。
いやいやいや、これはいいこと聞きましたよ。
そう、今ちょっと頑張って、うん、いろんな食材を組み合わせて栄養補給っていうか、あの食事を頑張っておけば、夏にね、あの秋に困らない、
うん、
お肌のトラブルにね、
うわ
っていう風になると思うと、ちょっとと頑張ってもう一品足そうかとか ね、
そうですね、う
ん、ここでちゃんとこれ食べとこかとかね、
うん、
いう気になるかなっていうふうに思うんですね。
なるほど、
うん、で先ほどね言ってたね、感情と結びついてるっていう考え方なんですけども、はい、血液ってね、あの血がみなぎっていると、うん、心が安定するっていうふうに言われてるんですね、
はい、
安定、
うん
うん、感情をコントロールしやすい。
なるほど、
う
ん、
あとこの気分がアップダウンしやすい人っていうのも貧血の症状の方が多いっていうふうに言われてるんですね。
確かに先生おっしゃってましたね、うんうん、貧血の方はちょっと情緒も不安定になりがちだって。
そういうふうに言われてますし、うん、まあそういうふうに、うん、貧血っていう方の症状を見てると、うんうん、そうかなっていう気もしてきますのでね、
はい、
うん、ですので、あの血がしっかりとあるっていうのは食事から作られますので、うん、しっかりと食事をとって、夏場もね、で汗もかいて、このね汗は体の中の解毒をしてくれてますので、
はい、
うん、冬とか春に溜めてたその体の奥の中の、老廃物を汗と一緒に今出してくれてるので、はい、しっかりと汗をかく、
はい、
っていうのは必要なんですね、
うん
うん、でそれからしっかりと栄養補給を食事でとっておく、
はい、
っていうのが必要になってきます、あのね、毎回言うんですけども、はい、若い時はね、何食べてもどう過ごしても肌綺麗、
そうでした、そうでした、
毎回言うんですけど、
ね、
でもやっぱりね、30代ぐらいから、うん、こうしっかりと栄養を食べてないと、やっぱりあの秋に症状が出てきたりとか、冬になるとすごい乾燥して、クリームいくらお顔に塗っても、まあ、乾燥がね取れないとかね、
はいはい、
うん、っていう風なお肌質になっていくのも食事の、うん、あのせいですのでね。
なるほどね、夏大事ですね、
うん、夏大事なんですよ、
うん、
だからね、夏にこそしっかりと薬膳をしてもらいたいんですけども、
はい、
まあね、とりあえずこの心臓がね喜ぶ食材っていうのがありまして、それはね、赤い食材って言われてるんです。
赤ですか、
うん、赤、うん、赤い食材はね、心が喜ぶっていうふうに言われてまして、例えばね、もう本当に中学ではよく食べられるクコの実とか夏目、
はい、
赤いですよね、
赤いですね、
うん、こういったものも血を作る材料、まあ心安定させる、
うん、
安心させる材料とも言われてますので、
はい、
クコの実とか夏目をね、おやつ代わりに食べたりとか、
うん、
であとはね、やっぱりトマト、
トマトね、
うん、トマトいいですよ、
う
ん、
そうですか、
うん、このトマトっていうのはね、あの、まあ、西洋学から考えてもリコピンっていう働きがあって、あのシミ予防になるんですよ。あと、まあ、紫外線浴びた後のシミ対策にもリコピンっていうのがいいって言われてますので、
はい、
私はよくね、薬膳料理習ってた時は、はい、あのハトムギとね、うん、トマトを紫外線よく浴びた夜にスープとして食べたりとか、
うん、
あのサラダにして食べたらいいよっていうふうに言われてましたね、
うん、なるほどね、紫外線浴びたな今日はっていう夜に、
うん
うん、早速食べた方がいいですね。
そう、あとね、あの水分補給にもなりますので、
はい、
夏野菜ってね、 みずみずしいじゃないですか、トマトやキュウリやナスビにしてもね、はい、ほんで栄養価がないって言われている方もこういらっしゃるんですけども、やっぱりそこにはね体の中の水分になってくれるっていうものが多く含まれてますので、喉を潤すだけじゃなくって、うん、体の中のいい水分とかエネルギーとかになってくれますので、そういった夏野菜ぜひ食べていただきたいんですね、あとは梅干し、
赤いですね
梅干しっていうのもいいんですよ、喉の渇きを抑えてくれる働きがあるので、1日に1回梅干しを食べるとか
ね、
梅干しのおかゆさんを食べるっていうのも養生になるかなと思います。
確かにあれちょっと食べるだけで、食欲が増すというかね、そんな気がしますよね。
あと本当に喉乾いたっていうね、この喉をね潤してくれる働きがあるっていうふうに言われてるんですね。であとはやっぱり赤い食材ですので、赤パプリカとか、赤玉ねぎ、紫玉ねぎのことをね赤玉ねぎって言ったりしますので、赤玉ねぎもおすすめします。
なるほど、
あとスイカ、
スイカ赤いですね、
赤いんですよ、スイカはね芯の熱を冷ますって言われてて、やっぱり一生懸命この心臓がね夏場働きすぎると、やっぱり内臓芯にもね熱がこもりやすくなるんですね、そうすると夜眠れなくなったりとか、夜不眠症になる方っていうのがその芯に熱を持っている、あと血液が足りないっていう方にも出てくる症状になりますので、スイカもおすすめしますね。
なるほどね、理にかなってますね。
最近どうですか睡眠？
睡眠ですか、もうねエアコンをずっとかけて、調節して、安眠です。
安眠さすがさすが純子さんやっぱりね眠るっていうのはねすごく大切で、体の疲れも取りますし、内臓のメンテナンスもしてくれますし、血液を作ってくれる時間でもありますので、血液の浄化をしたりとかね、しっかりと眠っていただくっていうのもいいです。だからこのね夏になるとちょっと不眠症やねんとか、よく夢を見て、熟睡してへんねんっていう方も多く見られる症状にはなってくるんですけども、やっぱりそういう時に血になる食材っていうのを しっかりと食事でとっていただいて、で寝る訓練をする
ねえ、まさか食事で安眠快眠がね期待できるとは。
そうなんですよ、血が少ないとね貧血状態だと脳が眠れないんですよ。脳ってこう血液がいっぱいあるっていうイメージありますでしょ、ですのでねしっかりと血液を充実してあげてく、あげておくっていうのも、安眠につながりますのでね、あとよく私たち目使いますでしょ、コンピューターとか携帯とかで、もう目は血が変化したエネルギーっていうふうに言われてますので、しっかりと、目のためにも、
いや目を酷使する方は要注意ですね。
そうでも目ってずっと開けてるので、
そうそうねえ、普通にしてても使ってますもんね、
でもね普通に出たらねしっかりとまばたきとかして潤い成分もねしっかりとあるんですけども、携帯とかねコンピューターしてる時ってまばたき少ないんですよ。
なるほど、
そうらしいんですね、ですので目に酷使されて血を失いやすいっていう風に中医学で言われてますので、私はよく薄目開けたりするんですよね。
薄目をどういうタイミングで？
いつでも血失ってるって勝手に思っちゃうので
ちょっとでも閉じて
閉じて
なるほどね、
こんな用事はないと思うんですけども、でもね目はねその人の、80% はねその瞳の感じで印象が決まるっていう風に、
そうなんですか、
言われてますので、目は口ほどにものを言うって言うじゃないですか。
なるほど、そうですね。
で今マスクしてるので、目しかね、
そうそう、
露出してないので、こう目の輝きとか芸の優しさ、元気さっていうのはすごいその人の印象を左右しますので、しっかりと血液があってパワフルな方、の方がいいんですよね。
なるほどね、
あと貧血にねこうなっていくと、うつ病にもかかりやすいっていう風に なりますので、言われてますのでね、でそうするとね目がねどんよりっていうんですか、なんていうんですか、どんよりっていうんですか、
元気がなくなって
くる、っていう風に言われてますので、 ですのでね、クコの実とかナツメをね、よくおやつ代わりに食べてらっしゃる方多いですよ、
う
ん、
そうですか。
コンピューターの隣に置いて、うん、ナッツ代わりに食べたりとか、
うんうん、
そういうのもいいっていうふうに言われてますね。
なるほどね、
うんうん、クコの実とかナツメももう普通にスーパーで売ってますのでね。
そうですね、最近よく見ますね、
うんうん、見ます。あの中華コーナーとか、あとイオンさんとかね行くと、もう普通にスーパーのところのね列に並んでますので、うんうん、一度試してみたらいかがでしょうか。これでね、目のね痛みがなくなった方ね、うん、何人か知ってるんですよ。
私あらよく聞くんですね。
毎日食べてとか、やっぱり食べてた時は目の疲れがあんまりなかったとか。
へー、
うん、あの信じるものは救われるで、
ね、
一度やってみてくださいまあ本当にね、夏はね、あのクコの実とかナツメとか、
はい、
あとクランベリーとか、うん、トマトとか赤パプリカ、あのスイカとかっていう赤い食材がいいっていうふうに言われてますので、ぜひこの8月はね、はい、赤い食材ね食べるようにしてください。あの心が弱った状態っていうのはね、心臓が弱った状態っていうのはね、はい、疲労ですね、本当に疲労とか冷えのぼせ、高血圧とか、
うん、
あと動悸がするんですね。不整脈とか血管の病気ですので、うん、でも本当にね暑くてね、夏こう1日過ごして家帰ってきたらね、心臓がしんどいとか、心臓がなんか重だるいねんとか、
うん、
手をねもう本当に心臓の上に置いて、なんかしんどい、息苦しいっていう方本当にいらっしゃるんですよ。夏にその症状が出てきやすいですので、うん、しっかりとね、まあ、3食、
はい、
うん、できるんでしたらもう3食しっかりと食べていただいて、うん、エネルギーをしっかりと体の中に入れてあげるっていうのも養生になりますね。
なるほど。今日は結構野菜系が多かったんですけども、
うんうん、
動物性のものは特にないですか？
赤身ですので、はい、お肉いいです。
あ、
赤身のお肉、うん、
うん、
あとね、あの赤い食材ですので、
はい、
赤身の魚もいいですよ。カツオとか、
はい、あ、カツオ、
マグロとか、
あ、本
当、赤身って言われているもの、
うん、
もおすすめします。鮭もいいですしね。
あ、そうですか、
うん、
うん、これ組み合わせると最強ですね。
そうそう、あとですね、
はい、
冬にねちょっと冷えたりとか、
ええ、
ちょっとあの症状が冬にね、
はい、
でなったらこう出てくるわっていう方、うんうん、もう冷えが一番多いと思うんですけども、痘病火地って言いまして、
はい、
痘ってね冬の病気、痘病、火地はあの夏に治すって書いて、冬の病気を夏に治すって書いて痘病火地っていう言葉があるんですけども、中医学では冬に悪化する病気や冷えなどのトラブルは、
はい、
夏の暑さの力を借りて回復 しましょうという考え方があるんですね。
素晴らしい。
そうなんですよ、
うん、
ですのであの冬ですごい足が冷えて、
はい、
もう眠れないほど冷えんねんとか、もう手が冷たくなんねんという方はこの夏の暑い時にね、そこを冷やさないようにするんです。
あ、
だから足首、あの、うん、言ってたでしょ私、あの足首を冷やさないようにレッグウォーマーを履きましょうとか、
はい、
うん、足首とか手のサポーターをするとか、
うん
うん、露出をあんまりしないでおく、そういう冷え性の方は ね夏の間にね、
夏も冬はねよくその教えを守っていたんですが、
うん、
夏はやっぱり
なんと夏なんです
どうしてもねいかに涼しく過ごそうかを考えてしまいますので、
あの喉にね、
はい、
運転なさってる方よくクーラーをかけたり直接ね、
ええ、
するでしょう。あれもかなりやばいんですよね冬になると。
あら、
で足は女性の方ね、はい、露出しまくるでしょ夏。
そうです、
パンプスだけ履いたりとか、はい、靴下履かずに、
うん、
そういった方冬に必ず冷えてくるんですよね。だから私はね、あのちょっと車にスカーフ置いといて、
はい、
ちょっと首に巻くんですね、うん、クーラーかけるときは。
なるほど、
うん、で直接当てないようにしたりとか、あとあの手のなんていうんですか、こうサポーターあるじゃないですか、うん、
はい、
あれを入れといて手首に、私あれ紫外線よけじゃないんですね私の場合は、うん、クーラー直接当たらないように、うん、したりとか。どうでしょうか。
そ
ういうことで、そうなんですよ。そうすると冬の冷え性対策にもなるっていう風な、痘病火地っていう風なあの治し方もありますので、
はい、
うん、ぜひあの体を露出せずにね、皮膚を、うん、ちょっと レッグウォーマーとか、うん、そういうスカーフとかで、はい、直接冷気を当てさせないようにするっていうのも、うん、この時期の養生になっていきます。
いいことを教えていただきました。今日も、
うん、冬にねレッグウォーマーされる方多いんですけど、ぜひ夏ね、家に入ったら、はい、もうやっといてください。
そうですね、
うん、必ずもうクーラーかけてると思いますので、はい、そういう時にはね足とかね手首を冷やさないようにする、うん、っていうのも養生につながっていきます。
ありました。それではこの後は、
はい、
エンディングのお時間です。
はい、私の所属している太陽食品っていう会社なんですけども、はい、ハトムギの専門店で50年ハトムギをね販売させていただいております、うんうん、場所はここから車で10分ほどのところにあるんですけども、住所は奈良市古市っていうところにございます、奈良市出屋敷町 141-1、 電話番号 074-2-6-2-8-3-1-8、074-2-6-2-8-3-1-8 となっております、はい、ハトムギの森っていう店舗名なんですけども、そこではハトムギのね美味しいこだわりのパンを販売させていただいておりまして、うん、シミとかねイボに効くって言われているハトムギをね販売もさせていただいております。自社栽培でオーガニックで育てておりますハトムギ茶も販売しておりますので、うん、ぜひお近くに来られた際はお立ち寄りくださいませ。
美味しいパンがいっぱいですよ。
水曜日からね日曜日で今日からまた始まってます。月火はねハトムギのパンお休みなんですけども、とっても人気ですね。ゆだね製法で焼かれたハトムギの食パンとかね、うん、白砂糖を使っていないメロンパンとかクリームパンっていうのもすごく好評いただいております。
うん、そして
はい、ですね月に4回ほどしてるんですけども、今ハトムギ料理教室と薬膳料理教室っていうのも開催させていただいております、はい、また興味のある方ございましたらハトムギの森っていうホームページからイベントのところを見ていただくと開催日など詳しく分かるようになっていますので、ぜひご覧くださいませ。
ね、料理教室って言ってもね、本当、うん、食べる楽しみが多い教室ですよね、
うん、ねお食事の話をねたくさんして、あとお料理もねデモンストレーション型なんですけども見ていただいて、しっかりとランチはハトムギ尽くしのね、うん、季節のランチになっております。
例えば今でしたらどんなメニューがありますか？
やっぱりね冬瓜とか、うん、やっぱり豆腐料理、
はい、
お豆さんもいいんですよこの時期。
そうなんだ。
うん、サンド豆とか、あと豆腐のお味噌汁とかっていうのもいいですね。あとゴーヤーチャンプルとか、
うん、いいな。なんかわざわざ遠くからもいらっしゃるって聞きましたよ。
そうですね、結構ねもう九州の方からとか、この前は千葉の方からもね来ていただいたりね。
そうですか、
しておりますね。
素敵なハトムギの森、ぜひお立ち寄りいただきたいと思います、
うん、はい。
それでは最後にハトムギ専門店ハトムギの森の思いとは何でしょうか？
はい、ハトムギを通じて皆様の健康と幸せのお手伝いができればと思っています。ぜひハトムギの森にお越しくださいませ。
ここまでの時間、ハトムギ料理研究家のおいしく健康でした。パーソナリティは国際薬膳師の竹川雅子先生でした。竹川先生ありがとうございました。
ありがとうございました。